各委員会の中間報告に対するご意見など。総務委員会、テーマ、近隣市町との連携による効果的な行政のあり方について。近隣市町との広域事業が想像していたよりも随分たくさんあることを知りました。内容も発表もわかりやすく勉強になりました。事業に合わせ考え方や文化的な面の良いところの交流もできていくと良いと思いました。広域化に伴い様々な考え方が出てくると思います。市民のリアルな声と現場の声を優先して改善していただきたいと思います。市を超えた組織となることにより、市議会では質問できない、情報が十分に公開されないなど、市民のチェック機能が弱くならないようにすべきだ。広域化がなぜ必要なのか、課題と受益をもっと具体的な例で挙げてもらいたい。環境産業委員会、テーマ、掛川市のカーボンニュートラルに向けた意識改革。とても大切なことだと思いました。まだまだ意識が低いです。次代の子どもたちのために気づき行動するためにもっと働きかけ啓発してください。アンケート調査自体は良いのですが、市議会のお膝元ともいえる役所内の認識の低さに驚きました。まずここから意識を変え、全体としての取り組みにしていくことが必要です。家庭においてどのようにすれば CO2 削減できるのか具体策を教えてほしい。省エネの見える化は実感が必要だと思うため。企業活動にとっては環境に対する意義は理解しながらも、ますます経費がかかり、申請、登録などの業務が複雑、煩雑になり負担は増えるばかりと思います。文教厚生委員会、テーマ、子どもの貧困対策。子どもの貧困についてとてもわかりやすかったです。地域で気づくことのアプローチというか、座談会のようなものがあれば、もっとケアをしていける人が増えるのではないかと思いました。子どもの貧困率の高さにとても切なさを感じました。身近なところから言えば、地域のコミュニティ活動、企業の地域貢献活動などを盛り上げていきたいですね。大変な家庭に対して、経済的な支援はもちろんのこと、心のケアもしっかりしてもらいたい。スクールソーシャルワーカーやカウンセラーの増員は重要だと思う。また、就学支援の申請が困難な家庭もあるとの報告から、援助は学用品の現物を支給しても良いのではないかと思う。まとめでは、改善事項や子どもの居場所づくりとありましたが、内容はもっともです。掛川市議会はどんな支援などをするのか見ていきたい。ウェブで掛川議会報告会は引き続き視聴できますので、ぜひご覧ください。アンケートは11月末で締め切りました。ご協力ありがとうございました。来年度以降は会場開催と合わせてネット配信するなど、より多くの皆さんに参加、視聴していただけるよう検討してまいります。紙の掛川市議会だより、3ページ右下に視聴につながる QR コードが出ています。